このポッドキャストはものづくりの楽しさ、辛さ、醍醐味などなどいろんなトークをしていくラジオになります。またジャンルやカテゴリーなど関係なく、普段何かをモチベーションにしてものづくりをしている人をゲストにお迎えし、ものづくりをトークしていくラジオ、略してモノラジということでやっていっています。また感想やコメントなどはシャープモノラジ、モノはひらがな、ラジはカタカナでツイートしていただけると幸いです。嬉しいです。ってことで、モノラジトークアローンシャープに撮っていこうと思います。そうですね、先週ゲスト2人目の収録を終えてですね、今編集中なんですけども、まあ、簡単にお名前というかどなたを、収録したかというと、多分まあ普段 SNS ではこう公にその方というなんかな、特定できるような感じで活動されていないんですけども、まあモリー先生のまあ紹介というか、まあ、ゲストをぜひぜひよろしくお願いしますって頼んだ方なんですけども、まあ、ポールさんっていう方なんですけども、ポールさんは今キッズサーさんでまあ仕事をされているっていうことで、その辺の話をまあざっくばらんにこう聞きながら、いろいろ突っ込んだり、なんか結構また面白い話を聞いたりして、先週収録を終えました。で、今回も前編後編、メイントークとアフタートークで、お送りしようかなと考えているので、ぜひぜひお楽しみにお待ちください。はい、あんまり言うとね、せっかくこう撮って面白いものになっているので、ちょっともったいないというか、まあお楽しみくださいという感じなんですけども、まあ一部ちょっとちらっとこう頭出しすると、まあ、ポールさんは昔からゲームを開発されていた方で、でどっちかというとそのエンジニアっていうよりもデザイナーの方で、3D 周りの、デザイナーだったり、2D 周りのデザイナーだったりっていうところで、いろんな話をお聞きしました。なので、まあ、ポールさんの会話、どっちかというと、そのエンジニアっていうよりも、まあ、ゲーム作りだったり、デザイナーの人に、すごい、ためになるような話が多いかなと思います。ので、はい、お楽しみください。で、そうですね、個人的な話をこうお話ししていくと、今日ですね、ちょっと仕様っていうところで有給使ってですね、休み取ったんですけども、まああらかたこう用事を済ませて、で昼間に平日10時から18時でしか空いていないエラバスロフト東京っていうところにちょっと初めて行ってきてました。はい、もうずっと行きたかったんですよね。でやっと行けたっていう感じだったんですけども、まあ広かったですね。で一つだけこうなんすかね、収録なのか、もしくはその電話スペースなのか、なんかボックスみたいなのがあったりやとか、あとはその限定だとは思うんすけど、ミーティングルームがいくつかあったりやとか、で、あと、カフェが入っていて、食事もできるし、まあ、コーヒーとかいろいろ飲めて、しかも、こう、わりかし、こう、安めな金額で、買えるんですけども、ただ、行ってみて知ったんですけども、まあ、詳しくなんか調べたらわかるかもしれなかったんですけども、まあ、現金で払えるかなと思ったら、現金では払えないことがわかったですね。なんだったかな。まあ、クレカか、多分電子マネーか、だったと思うんですよね。で、その時、店員さんに言われたのは、まあ、最初、こう、小銭を出してたんですけど、すいません、クレカしか使えないんですよね、って言われていたものの、隣に、なんか あれですね、Amazon 用のなんか、Amazon Pay だったかなっていうのが、なんか電子マネーな、電子マネーのリーダーみたいな感じでこう置かれててですね、多分それでも決済ができるみたいな感じで、置いていたんですよね。で、他に何を置いてたかっていうと、まあその、飲食できるってところで、まあお菓子類とか結構何十円っていうやつで置いていたりだとか、あとはサンドイッチとか、あとちょっとしたデザートとかが置かれていてですね、すごい美味しそうでしたね。自分はその時はアイスコーヒーしか頼んでなかったんですけども、ちょっと行ってきましたと。で、まあリンク先ショーノートに載っけていく、置こうと思うんですけども、まあその先、リンク先に自分が撮ったその AWS ロフトのその写真っていうのを載せているので、まあどんな価値だったかっていうのをそれでこう感じていただけたらなと思います。結構ね、わりかしこう広くて、いろんなテーブルだったりソファーだったりっていろいろ置いていて、でしかももうAWS のスタッフさんとかが何人かこうある箇所に固まっていてですね、いつでもこう聞けるような感じになっていていましたね。まあだからこそこう平日10時から18時にしかこう空いてないっていうのがこう思ったところですね。多分そうなんだろうっていう。で、あと、ちょっとびっくりしたのが、女性の方は結構いらっしゃったんですよね。ちょっと珍しかったっていうのがあって、まあ、それはなんでかっていうと、そもそも AWS ロフトっていうところにはですね、AWS のアカウントがないと入れないんですよ。アカウントっていうのは、まあ、あれですね、最初の1年間無料、あとはその、重量課金制の、アカウントですね。EC2 だったり、S3 だったり、Route 53だったり。まあ、ああいうサービスが使える、そのアカウント。で、そのアカウントの ID、なんか数字でこう、羅列しているランダムのやつを、最初こう、入り口のその、スタッフさんが入ってるこう、カウンターに行ってですね、それをこう入力していって、で、個人情報を入力して、で、そこでこう、やっとこう入れるみたいなステップなんですよ。で、AWS 触る人って、大体こう、ウェブ系だったり、インフラだったりっていう人たちだと思うんですけども、まあ、その女性の方々から、まあ、何に使ってるかわかんないですけども、人一つのアカウントはもう持ってる前提なんですよね。だからこそ、こう、なんですかね、まあ女性の方が多かったっていうのはすごいなんか、うん、だんだんとこう女性エンジニアが増えているのかなっていうのがあって、まあなんですかね、海外で行くと日本よりも男性女性問わずこうエンジニアっていうのはいたりするので、まあその辺がこう日本にも同じような感じで女性男性問わずもうなんかな、エンジニアさんがこう増えていく、いってるのかなっていう、こう、なんか感じがありましたね。うん。なんで、なんかすごい良かったですね。また行きたいなと思うんですけども、ただ、平日の10時から18時しか空いてないっていうのがね、うん。もうこれは休みを取るか、もしくは、なんかフリーになった時に使うしかねえな、みたいな。ところを思った感じですね。で、あとは今月中にちょっと個人的な話なんですけど、ちょっと引っ越しをしようってところで、今絶賛引っ越し準備中ってところなんですよね。まあそれも今日のその仕様の一つにこうやっていたんですけども、まあ結構ね、書類とか溜まってても全部捨てるのにもうシュレッダーかけてゴミが増えたんですけども、いやー大変ですね。一人暮らし、もうその家族もっていうところで、こっちの関東のその引っ越しっていうのは、いやー引っ越し代に 引っ越しのその作業っていうか、その引っ越しの業者さん呼んで使うのにやっぱ 4,5 万使うっていうのはな、ちょっとでかいなっていう印象なんですよね。大変ですね、やっぱ引っ越しは。まあまあ次はすごい広めなところで、石神井公園っていうところに引っ越すんですけども、まあ 1LDK で8万6000だったんですよね。すごいいいとこ見つけたなっていうのと、あと築年数は古いんですけども、全体的に建て直して、でなんか家の柱を一つ残した状態で建て直したらしくて、なんでわりかしこう外見的には全部もうガラッと変わっていて、中身も内装も全部もう新築かっていうぐらいもう内装すごい綺麗だったんですよね。でバス、トイレ別で、独立洗面台あって、キッチンも綺麗で、もう申し分ないですね。今僕が住んでるのがもう約2年半するんですけども、初めて上京してきて、まあ男が一人暮らしする部分にはまあ申し分ないなっていう、まあでもたった20平米あるかないかぐらいの 1K 6畳一間の、まあキッチン広めだから良かったんですけども、まあバス、トイレ一緒で、まあそうですね、やっぱ次はもう広いとこ住みたいなと思っていい物件を見つけましたね。でまあ引っ越し先でちょっと落ち着いたら、まあ誰か呼んでこのモノラジのこう収録ができたらなっていう思惑というか、やりたいなっていうのがあったりします。まあこれから冬になるから、まあこたつとか買って鍋包みながらこうザクバダンにこう話というか収録できたらいいなっていうのをちょっと考えてるところですね。そうですね、あと他に話すところっていくと、まあ他のポッドキャストを聞いたりするんですけども、ちょっと今週とか先週ぐらい面白かったやつ3つぐらいピックアップしようかなと思って、ちょっとこのシャープにで話そうかなと思って用意したんですけども、かといってまあ何話すかまでは決めてないですけど、まあ、まず農家の種さんすごい好きでですね、ちょいちょいこう聞くんですけども、僕農業高校出身で、で大学は工業大学なんですけども、まあ農業もまあ当時はそんなに好きじゃなかったし、早くこう卒業したいっていうのが強かったからそんなになかったんですけど、今思うとすごいやっぱ農業って楽しかったなっていうのがあったりだとか、あと大人になってやっぱわりかしこういろいろ好き嫌いしていた野菜とか食べれるようになって、でそれをやっぱ作っていたってところもあって、やっぱそれを思い出すと、まあ思い出フィルターがかかってるとは思うんですけども、やっぱ楽しかったなっていうのがあって、またね、地元帰ってすぐ近くに田んぼやら畑やらあるから、なんかねまあ畑とかは持ってないんですけども、わりかしこう貸し出ししているところとかあるから、まあそこに行ってこう自分の好きな野菜とか育てたらいいなとか、あと高校にちょっと顔を出してなんかできたらいいなっていうのを思っている中でこう聞いてたりするんですけども、そうですね、なんか福岡でも地元福岡でもそういうポッドキャストが出たりだとか、あとその最初の農業ポッドキャストっていうところでバコ農業さんっていうのがあるんですけども、北海道のある方がやっているポッドキャストで、まあそういうのを聞くのがすごい好きなんですよね。で何が好きかっていうと、なんか農業 に関してやっぱいろいろあるわけですよ。その米を育てるにはどういう工夫があるかとか、あと野菜を育てるにはどういう工夫があるか、あと果物もそうですし、その中でもやっぱ品種によって育て方も違うし、やっぱ気候によって、その毎年毎年その気候に合わせてやっぱ育てるっていうのはあるから、なんかその辺の話を含め、すごい笑い話も含めで、まあ皆さん面白くこうポッドキャストをやられててすごいいいなっていうので、であとはまあなんですかね、やっぱちょいちょいこう福岡帰りたいなっていうのがあるんですよね。で年末年始とか、あとお盆とか、あとは他にそのゴールデンウィークとか長期の休みの時に使ってこう帰ったりする時とかあるんですけども、まあでもそれでもやっぱふとこう帰りたいなっていうのがあるんですけども、まあそれをこうやらわげるわけじゃないけども、なんかこう親しみやすいような感じで、やっぱ方言で話されているので、まあそこを聞くとなんかすごいホッとするというか、もう本当作業中の BGM として聞いてまあいるんですけども、うん、すごい楽しいですね。であとは深掘り FM さんの最新だったかな、これは au の方だったと思うんですけども、ちょっともう一回ちょっと聞き直さないと頭に入ってないぐらいの感じなんですけども、なんだろう、すごいインフラの話とか、あとはその会社の中でどうやってその自分のやりたいことを実現するかっていうところに、すごいこうアウトプットされてる方の話が深掘り FM でやられててですね、でなんか全部なんか久々に全部の話がもう本当こう勉強になるというか、無駄がないなっていうのがあってですね、ちょっと何度も聞き直してこうなんですかね、話を聞くとわかるけども、でも理解にも届いていないようなやっぱ話だったりするから、まあその辺をこうなんですかね、聞きながら勉強していきたいなっていうのを思った感じですね。あんまこう詳しく話せないですけども、うん、まあ興味を持っていただけたらな、ぜひ聞いていただけたらなと思いますね。なんだったかな、そうネットワークのその話とか、あとその会社とのやり取りだとか、その辺の話もう本当学びが詰まってったんですよね。エンプラ業界でアジャイルになるためのプラクティス、うん、言いにくいな、プラクティス、うん。であとはまあ今日聞いていたんですけども、やっていき FM さんの最新回ですかね。マネーフォワードさんをスポンサーに入ったみたいで、まあ、今回この57回ですかね。まあ、そこでお金についての話があったんですけども、まあちょっと一部だけこう切り離して話すと、その世界線問題っていうのを話されていたんですよね。これ何かというと、そのお金を使うときに、そこで話されていたのは、まあお腹が空きました、じゃあ近くにあるそのコンビニ行って肉まんを買うのか、もしくはちょっと離れたところのそのラーメン屋に行ってラーメンを食うのか、この違いはそんなこうお腹が空いたから食べるっていうのは変わんないけども、でも 次その食べた後のその自分のアウトプットっていうかこう生産性を考えた時にどっちが一番ベストかを考えるみたいな。でちゃんとこうその二通りをちゃんと考えた上でその別の世界線を考えた上でじゃあ一番ベストを選んでいくみたいな話をされていてですね、すごいなんかそっからの話がもうずっとツボに入ってずっとニヤニヤしながら聞いていたんですよね。多分電車の中でニヤニヤしてからしていたから変人だと思われてもおかしくない感じだったと思うんですけども、まあすごい面白かったんでこれもあの気になった方はぜひやっていき FN さん聞いていただけたらなと思いますね。これもすごい学びがあったんで、でお金についてこうなんか質問というかあなたが思うお金についての、3つの問いを、話されていて、まあそれは次モーリー先生と一緒に収録した時にちょっと話題にして話そうかなと。まあその時はこうツイッターで言っていただけるとみたいな話だったんですけど、まあモノラジ的には収録してそれをアウトプットしようかなって思った次第です。そうですね、あとはちょいちょいこう面白いネタはツイッターに上げていたりするからちょっと自分のツイッターを見ながらお話ししようかなと思いますけども、そうですね、僕あの学生の頃バンドをやっていたんですけども、ちょっと前に芸人がこうバンドを組むみたいな話で、これなんだったかな、あれです、ゲスの極みのギターボーカルの川谷さんですかね、がプロデュースで入って、で最初なんかの番組でそのきっかけというか収録をしたのをこう YouTube に上がっていたから見てたんですけども、まずベースにクッキーみたいな、でドラムにあれですね、でドラムに小籔さんが抜擢されて、その小籔さんのあのドラムのレベルが異常にやばくて鳥肌立ったんですよね、その時で。いつまあ曲出来上がってこうなんすかね、まあ CD というか曲が出るのかなと思っていたら、もうなんかいつの間にか出ていたみたいで、僕が全然把握して いなかった感じなんですけども、まあ出ていて、なんかジャニーハイっていうバンド名で片目で異常に恋しているみたいな、もうまさしくゲスキュアのもう曲だな、まあプロデュースしているからまあなおさらその色が出ているなっていうのは感じるんですけども、すごいなんか聴いてると良かったんですよね。なんかその時その YouTube で見ていたそのある番組のその内容で、そのまあ小籔さんがドラムのクオリティが高いというかなんか演奏しているのを見てすごいってなった後に、まあ、クッキーがベースを弾いたんですけども、もうなんかその時はふざけた感じだったんですよね。でその印象が強いからなおさらこう曲を聴いた時にめっちゃベースかっこいいやんって思ったのがあったんですよ。でこれもすごいなんかライブがあったら見に行きたいなって思った感じですね。まさかな、もうなんか出ているとは思わなかったんですよね。結構クオリティ高いなって思って、やっぱまあプロデューサーがまあねちゃんとついてるゲスキュアの川谷さんがやってるってところで、いいですね。いやーバンドやりたいなって思った感じですね。 音作りしたいな。今その BGM に使ってるそのなんですかね、インディーズなのか、そのまあ特にこうライセンスも気にしなくていいような曲が今 YouTube にちょいちょいこう上がってるんですけども、まあ、それを使って今 BGM 使ってるんですけども、やっぱ個人的にはあの自分の作った音を BGM にしてあの収録したいなっていうのがあるので、ちょいちょいこう今作ってるんですけども、まあいい感じにできたらそれを使ってあのモノラジ収録したいなと思ってますんで、はい、そうですね。あとは何があったかな、あ、そうそうそう、そういえばあれっす、下町ロケット前話見たんですよ。まあ唐突だと思うんですけど、いやー、まあ面白かったですね。うん、でまあリビルド、過去のリビルドでその話題が上がっていたのをこう振り返って思ったの、まあ確かにそうだなっていうのもあるし、なんかな、中ではすごいこうプライドプライドって言っているものも、まあ確かにそれはわかるけども、なんかそこに執着しすぎじゃないかっていうのをずっとあの途中から感じてですね、あんまり出しすぎだろうって思った感じなんですよね。でもまあなんかその挑戦するっていうのはすごいあの共感するし、あのいい話ですよね。うん、なんかな、やっぱその不衛力というかそのデメリットが多い中で挑戦していくっていうのはすごい辛いけども、でもやっぱうーん、話がまとまんないな。大企業の中でまあ頑張るのもいいけども、まあでもその一緒にいろんな仲間と一緒に厳しい状況の中でもなんかものづくりしていくっていう姿勢もまあ面白いし、まあ何が正解かっていうのは全然、決まんない話だと思うから、あんまこうこれだっていうのは言えないですけど、でもまああのパッションはすごい共感するし、今日も一日頑張ろうみたいな感じになりますよね。あー、まとまんない。まあこんな感じですね。あとはな、あ、そうそうそうそう、プレイステーションのあのクラシックミニが発売されたと思うんですけども、まあちょっと次の給料日で買おうかなって考えてるんですよね。いや、あんなに入ってると思わないな。でもどっちかというとやっぱ任天堂64のクラシックミニが早く出てほしいというか、早くそっちが欲しいんですよね。やっぱなんかパーティー感というか複数人でやるってことを考えると、やっぱそっちの方が楽しいと思うんですよね。いやー、欲しいな、64の方が欲しいな。でもまあプレスも好きだったし、全然やりたいタイトルも結構大半あるから買おうかなって感じですね。なんかファミコンのスーパーファミコンの方はあの後輩とか先輩とか買っていて、まあちょいちょい遊び行った時にやっていたから、まあ良かったんですけど、でもまあ個人的にもなんか一つ欲しいなっていうので、そうっすね。あとは、なんか最後に一つぐらい、こう、なんかピックアップして話そうかな。あ、そう。まあ、これ最後に、まあ、宣伝というか、まあ、でも、もうほとんど埋まってるから、来れる人は限られると思うんですけども、明日、11月8日、木曜日か、に、19時から、弊社ドリコムで、開催するんですけども、ユニティシェーダー勉強会っ ていうのをやりますと。でこれはドリコム主催とかじゃなくて、全然あのちゃんと主催者がいて、でまあうちでやるっていうのは単純にその会場を借りてっていう感じだったので、で知り合いっていうよりもそのあれですね、日本アンドロイド界のユニティ部のあるメンバーがこう関わっていたので、まあそこに乗っかって、じゃあ僕がその会社側とのこのコネクトというかハブになってやり取りするし、その運営側のサポートにも入るんでということで、まあ関わったんですけども、まあ明日それがありますと。もうすごい楽しみですね。いろんなそのシェーダーでゴリゴリにこうツイッターでアウトプットされている方々がまあプライベートでも仕事でもこうやってることを発表されるので、まあぜひぜひまあ欠席ないようにしてするといいんじゃないかなっていう感じですね。すごい楽しみですね。やっぱシェーダーってなると資料じゃ伝わんないことがあると思うんですよね。やっぱインタラクティブってところが一番強いと思うから、そのまあ動いてるものとか、あとはその作った人の声をやっぱ直に聞かないと100% のこう吸収にはなんないんじゃないかなっていう感想ですね。なんで明日が楽しみです。というわけで、まあそうですね、30分ぐらい収録したからこのぐらいにしようかなと思います。来週はなんすかね、モーリー先生と一緒に収録しようかなって考えてるものの、まあ、モーリー先生とのスケジュール合わせなんで、まあうまくいったら収録しようかなと思います。というわけでトークアローンをシャープに終わりにしようと思います。シャープモノラジでコメントいただけると嬉しいです。ではまた。